こんばんは、マキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ始まります。
はい、この魚ラジオは我々2人、
はい、
マキーノと、
はい、
瀬島が、
はい、
音楽のこと、
はい、
美味しいもののこと、
はい、
漫画のこと、
はい、
ゲームのこと、
はい、
などなど好きなことだけ
ちゃ
ぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、
はい、第139回始まります、
はい、
よろしくお願いします。
あ、お願いします。まあそんな感じでね、
はい、
梅雨も明けて暑い日が続いてますね。
開けちゃいましたね。
開けましたね、うん、ちょうど前回の放送のすぐ後に
開けましたからね。ああ、そうだっけ。
そうそう、
今年はなんかこうしっかり開けてよかったね。
そうだね、
まあ、なんかさ、例年っていうかここ 2,3 年なんだろう、こう開けたんだか開けないんだかよく分かんないまま夏に突入しちゃってるじゃないですか。
ありましたね。
はい、
うん、
なんだろう、この事後承諾的に開けてました的な、
うん、うん、ね、
うん、まあその梅雨明け宣言がねしっかり出された、
うん、
はい、例年にないカラッとした夏って
、はい、
で
ね、
いいですね。
いいですね。
はい。
はい。わかりやすくていいです。
はい。
まあ、そんなね、夏が始まりね。
はい。
そんな灼熱の大阪で暮らしている我々、魚ラジオですけどね。
はい。
まあ、最近あったことといいますとね、
はい、
その辺の話がしていきましょうかね。ま
あ、近況的なところ
からですか。近況とかね。
はい。
まあ、結論から言うとね、
うん、
今の家の中にですね、猫がいるんですよね。
はい。何ですか、その持って回ったような言い方。猫拾ったって言えばいい
じゃん。猫拾ったんですよ。
はい。
ゾウ。
うん。
猫拾っちゃった。
うん。
うん。
ゾウ、猫拾っただけで済むんだから。
そう。はい。
はい。
はい。いきなり怒られた。
怒ってはいないけど、ちょっとくどいなって思った。
すいません。
うん。
はい、
まあ、そんなわけでですね、迷い猫を保護したんですよ。
はい、そうなんですよね、うん。
あれが、なんだ、先週の木曜日か。
木曜の夜ですね。
うん。
はい。これ撮ってんのが4月16日の火曜日なんですけどね、
はい、
3連休前の木曜日ですね。
そうです、
はい、ね、うん、
ことの発端はなんだっけ、マッキーノがマンションの駐輪場でこう見たんだよね、猫を。
そう、駐輪場にね、仕事から帰ってきて、
うん、
自転車止めたらね、
うん、
見慣れないやつがいるんですよ。見慣れない猫が、
うん、
ね、
うん、
うん、で野良猫ならすぐピャッと逃げるわけですけど、
まあそうだね、
なんかね、道のこう狭い道の反対側から、
うん、
とてとてとてってやってきて、
うん、
にゃーすりすりみたいな。
あ、近づいてきたんだ。
そうなんですよ。
珍しい。
あれかわいいって思って、
うん、
ね、
うん、
なんかふさふさなんですよ。
そうですね、
うん、うん、なんか多分ペルシャ猫、
うん、顔立ちとこのふさふさ具合からして、まあそうだろうね。
ね、
うん、
ね、
うん、
そんなペルシャ猫ふさふさのがやってきてですね、
うん、
ひとしきり撫でてたんですけど、
うん、
離れないんですよね、
うん
うん、
ついてくると、
ついてくるんですよ。
でこのマッキーノがですね、うん、もう困り果ててしまって、
うん、
もう自宅で夕飯の支度の仕上げをしてる私に電話をかけてきたわけですよ、
うん、
猫に懐かれちゃったって
誇張がないな、
うん、
まあそんな感じですね、
うんうん、あの時の情けない声といったら、
いや本当にね、うん、どないしようみたいなねえ。
で、まあ、しょうがないから、しょうがないというか行って何ができるわけでもないと思ったんですけど、うん、そんなに懐いてくれるんだったら、うん、まあ、見に行っちゃおうかなと思って。
まあね、猫好きだからね、
うん、行ったわけですよ。ホイホイされちゃったんですよ、
うん、
まあそしたら可愛かったね。
そうだね、ねえ、
やばい
ね、
うん、
ねえ、
どうしてこんな子が大阪のさ、
ね、
炎天下の中、
そう、
一匹でフラフラしてるのかと。
そうそう、うん、ね、
だってもう明らかに飼い猫だし、
うん、
もう今まで、うちの近所って野良猫が結構多い地域なんですよ。
多いね、
うん、まあ、いろんなところにこう住処があるみたいなんですけれども、うんうんうん、今まで一切見たことのない猫で、うん、これはただごとではないぞと、
うん
うん、まあ、ついてくるし、うん、懐っこいし、
その辺でね、ゴロンって寝ちゃうからね。
そう
ね、すばしっこい動きを一切しないので、
そう、
ね、
これはもうこのまま放っておいたら、
うん、
いけないと、
いけない、
うん、
うん、
猫好きの我々の勘が告げてるわけですよ、
うん、
この子置いて帰ってたらダメだと、
うんうん、
で保護して連れ帰って、
うん
うん、まずご飯買って、
うんうん、
時間も遅かったからね。
そうだね、
夜10時くらいだっけ。
そうだね、それぐらい、
うん、うん、あ、そうだそうだ、雷雲のニコ生が始まっちゃうっていう、
うん、
うん、
そうそうそうそう、
で雷雲のニコ生やってる最中に、
うん、
スーパー行ってご飯買ってきてさ、
うん
うん、とりあえず、
うんうん、ね、 毎週楽しみに見てるやつですけど、
うん、まあ、タイムシフト予約してるからまあいいやと思って、うんうんうん、生放送生では見られないけどまあいいや、うんうん、後で見ようと思って、うん、で取り急ぎご飯だけ買ってきて、うんうん、で翌朝そのホームセンターが開く時間に駆け込んで、うんうん、猫トイレと砂とさ、うんうん、いろいろ買ってきて、
そうですね、うん、
まあでもなんだ、
はい、
病院にも連れてったけどさ、
その後ね、うん、はい、
まあまあ一応なんというか大丈夫そうでよかったですよ。
そうだね、目立った怪我とかね、
うん、
うん、なくてね、
そうそう、うん、
ね、
うん、で今ですねこの139回の収録をしているそば、
うん、
でゴロゴロしてるわけですよ猫が。
そうですね、う
ん、今テーブルの下です。
あ、いますね、はい、
はい、
このね、はい、
あのもし139回お聞きの方でこの後あとたまににゃーって入るかもしれないんですけどあの心霊現象じゃないの で、
大丈夫です、
ご安心ください、
ね、
はい
はい、
猫です、
はい、
本物ですので、
はい
はい、あのこち系ラジオみたいなもんですね。
たまにワンって言いますね。
言いますね、うん、そんな感じで、
そうですね、
はい、
はい、
あのたまに猫の鳴き声をお届けするかもしれないポッドキャストさかなラジオです。
はい、
はい、
ね、
そんなわけで明らかに飼い猫ペルシャだからさ、
うん、うん
うん、まあ、飼い主さんがいらっしゃるだろうということで、
そうだ、ね、
警察に拾得物届を出して、
うんう
ん、それの期限がなんか1ヶ月ぐらいあるんだっけ、
あのぐらいとは警察の人は言ってましたよ、
うん
うん、まあちょっとその辺また連絡しますって言って今日連絡なかったんですけど、
うん
うん、またそれは聞いてみますよ、
はい、
うん、まあ、あとね、その猫拾った時に、
うん、
あの近所の人もねいらっしゃったので、
うん、
まあ、その人にも協力しつつね、
うん、
あの動物病院にこんな猫いたよとかね、
うんうん、
言ってもらったりとかね、
うん
うん、ちょチラシを作ってみたりとかね、
うん
うん、まあ、あとツイッターでね、
うん、
こんな猫保護してますみたいな、
うん、
とか、
まあ、キーノしてたね、
そうですね、
うん、
まあ、あと迷い猫掲示板とかね、
うん、
まあ、いろんなところにとりあえずね、ね、やってみたわけなんですね、
手当たり次第ね、
そうそう、でとりあえずまああの拾得物届けがね、
うん、
出してますから、
うん、
まあ、その間ちょっとね面倒見てあげようかなと、
お客さんとして、
そうそう、お客さんです、
お客さんですね、
うちのお客さんです、
はい、
そう、このにゃんこさんうちのお客さんです、
はい、
ね、まあでもね外にいたのはやっぱり不安だったでしょうから、
うん、
今グーグー寝てますね、
うん、
よかったよかった、
まあ、ね、ご飯ももりもり食べるしさ、
ね、
お水も飲んでくれるし、
そうですね、
うん、
あとこの子トイレのしつけができてるんだよね。
あ、
ね、
それあれだよ、飼われてる間はできてるだろうけど、
まあそうだよね、
知らないところで粗相しないっていうのがさ、
そうだよね、
めちゃくちゃ偉いんだよね。
そうだよね、
うん、だいたいさ、ほら、よそから猫を飼ったりもらってくるときって、
うん、
その子が今まで過ごしたところでのトイレ砂とかもらってくるんですよ、
うん、そうだね、使
用済みのやつ、
知ってる、
うん、そうそう、それを新しいトイレにポンと入れて、
うん、
ここがお前のトイレです、
うん、
っていうしつけをしなきゃいけないんだけど、
うん、
こいつの場合それはできないからさ、
うん、そりゃね、
うん、
もうだから本当家の中でね、
うん、
1回か2回ね、
うん、
塗装されることも覚悟の上で、
そう、
初日寝れなかったよね、
うん、
ね、ねえ、
またなかなか寝ないしさこいつも、
そうそう、
やっぱり不安だろうからね、
うん、ね、
まあまあでもそんな心配も全くなく、
ね、
テーブルにも乗らない、ベッドにも上がらない、
うん、
ひっかきも爪とぎもしない、
うん、
なんて賢い子なんだ。
賢い子だよね。
そんな賢い子がなんで外をフラフラしてるんだ。
ねえ、
うん、
本当に。
捨て猫なんだとしたら許さん。
本当だよ。
うん
うん、飼い主はもれなくしつこい夏風邪ひけと思いますね。
はい、
はい、
その程度でとどめてもこうね、人を乗る時はね。そうそうそう、
本当にね、乗れが実現しちゃったらね、
うん、
後味悪いですからね、
うんうん。あと絶対帰ってくるからね。
そうそうそうそう。帰ってきてもまあまあね。ねえ。でもやっぱこれね、分かりませんけどね、捨て猫だったら本当コラーです。
そうですよ、
何度か迷い猫でやってほしいというか、
うん、飼い主さんが探しててほしい、
うん、
うん、
ね、
ね、
っていうのがありますからね、
うん、
まあ、そんな感じで、なんかこうこの大阪でね、ペルシャ猫なんか知人がペルシャ猫探してるよなんて人がいたらね、
うん、
ご一報ください、
ご一報ください、
サカナラジオのメールフォームから、
はい、
もしくは僕のツイッターアカウントとか、
ね、お願いします。
お願いします。この魚ラジオのこの記事にも一個猫の写真ね、
うん、
あげますし、
うん、
あとあのこのブログの横のインスタグラム欄のところにね、
うん、
なんか猫してますけどね、
これでもかってぐらい今猫写真ついてますからね。
本当にね、
それが今うちで保護している迷い猫です。
そうです、
はい、
猫さんですね。
はい、
はい、そんなね、そんな感じですよ。
はい、名乗り出なかったら飼っちゃうぞ。
おお、まあその里親を探すぞってね、
うん、
里親探してダメだったら飼っちゃうぞ、
うん、
見つからなかったら、
うん、
ちょっと一応ね、まあ、あの何件かね、うん、当てがないこともないので、
うん、ごめんちょっと端折っちゃった。
そうそう、
暴走しちゃった。
気持ちはわかるよ、
うん、
めっちゃ可愛いから。
うん
うん、
うん、
正直言うとすげえ可愛い。
うん
うん、
うん、
な、
うん、
舞い降りた天使。
うん
うん、ね、もうあのいろんな人が言われてますからね、
うん、
もうあのこれそれもあの完全に飼う流れだろみたいなことを、
うん、
ね、いやいやいや、まだそんなことは、
まだお客さん、
まだお客さん、
うん、
そうですよ、まだお客さんですよ、
うん、はい、でもその拾得物届の期間が終わって、
うん、
病院が通うの終わって、
里親も空振りに終わったら
買っちゃうぞ。
そうだな、
うん、
うん、そうだな、
うん、
はい
はい、
そんな感じで、
はい、
まあ、しばしねこの魚ラジオ、ここ数回ほどはね確実に猫を横に置いての放送になると思いますので、
はい、
放送邪魔しないですね、よかったですね。
そうです ね、
ね、
うん、
うん、時々ニャーニャー言いながらやってきますけど、
はい、
ね、お腹いっぱいなんでしょうね
多分ね、ご飯食べたばっかりですからね。
そうですね、
あ、置いといて
置いといてね、
はい、あの魚ラジオ近況報告のコーナーでした。
はい、まあ、そんな感じで猫コーナーが終わりまして、
はい、
ですね、ちょっとここのところライブレポートとかですね、
うん、
まあ、そればかりであのいただいたメールをねちょっとほたらかしにしていましたので、
はい、申し訳もございません。
今日はそういう回にしましょう。
メール読みましょう。
はい、
はい、
あの2通来てます。
はい、ありがたい。
はい、
いつから放置してんの。
1通目はね6月23日です。
すいません、
もう7月も半ばですよ。
はい、
本当にね、はい、まあまあまあまあね、
はい、不定期だから。
そうそう、ね、不定期かつはライブの勢いでね撮ってしまうラジオだから、
うん、
ね、はい、
じゃあすいません、その6月23日に届いたメールを、
はい、
読んでいただけますでしょうか。
読ませていただきます。
お願いします。
はい、ラジオネームじゅんやさん、
はい、
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、マッキーノさん、瀬島さん、リスナーの皆様こんにちは。
こんにちは、
東京のじゅんやです。
はい、
さてご両人、時折話題に出るモルツオーケストラ、今も音源などを楽しまれていらっしゃるでしょうか。
はい、この間ライブ行ってきました。
行ってきましたね、見放題でね、
はい、
はい、右上四国ですよ。はい、
はい、
実は私とあるイベント告知でモルツオーケストラの名前を見かけたのです。すでにご存知かもしれませんが話題にしてみたいと思います。
はい、
イベントの名前は、オンタイム神戸と言います。ご存知でしょうか。
オンタイム神戸、
うん、知りませんでした。
はい、神戸のイベント。
そうですね、
うん、
ホームページによると総勢70組以上の音楽アーティストたちが7つの会場に分かれて熱演を繰り広げるといういわゆるサーキットライブイベントのようです。
ほうほう、
だいぶ前に魚ラジオ宛てのメールで神戸のアーティストを話題にしましたが、実はそうした人たちのツイッターを通じて出演アーティストの情報が舞い込んできたのです。
うん、
モルツオーケストラの名前見た瞬間、知ってる知ってると思わず興奮してしまいました。
あー、こういうなんかフェスとかサーキットイベントに知ったバンドの名前があるとおって思うよね。
そうだね、
うんうん、
開催日は9月15日ということでカレンダーとしては3連休の真ん中に当たる日です。
木
の瀬島さんもしよいがあればということで早々と秋の話題に失礼しました。
ほうほう、9月15日か。
そうそう、
うーん、
あのサイト見てますけどね、
はい、
あの確かにその9月にみたいですね、
うん
うん、アコースティックフェスってありますから、
あ、
アコースティック系のアーティストがまあほぼ
弾き語りとか、
弾き語りとかね多いんでしょうね、
うん、
うんうん、なんかあれですね、こうのんびり聴きたくなりますね。
ですね、
ね、
でこのあのすでにあの出演が発表されてるアーティスト一覧見てるんですけど、うん、知った名前が多いね。
ちょいちょいいますね、うん、その今ね紹介あったモルツオーケストラ以外にもね、
うん
うん、
あと大芝広樹さん出てるし、そうそう、大芝広樹さんね、
あとかけらバンクがいますよ。
あ、本当だ、あ
の去年のカミング神戸で見ました
ね、うん、一番手に見た人たちですよ ね、
そうそう ね、 ね、
うん、あとはリクオさんとか井上康バーガーさんとか、
あとあの元アウェイのね、あの鶴木さんとかね、
あ、 出ますね。
そうそうそうそう、ね、で、あの、あとあの、ほら、あの、純也さんのメールでよく紹介されてる、
あ、笹山さんとか、テフテフさんとか、
いますからね。
でも思ったんだけどさ、このメンズにモルツオーケストラってさ、どうなの？アコースティックって銘打ってあるんですけど、
まあアコースティックだけど、まあ煽るでしょうね。
それとも何、あのアコースティックな何かこうバージョンがあるんでしょうか。
じゃない、
ちょっとちょっとこのイベントすごい気になってきた。9月15日でしょ。
まあ、あの3人組の中日ですよ。
行こうよ。
あ、は、決まった。あ、まあ、
とりあえず日曜日なら行けるでしょ。
そうだね、
うん、他のライブとかぶってなかったら行こうよ。
そうだね、はい、じゃあちょっと予定にね、メモリしつつ、うん、ということで、は
い、いいイベント、
そうですね、
ありがとうございます、
はい、続きがあります。はい、
はい、
秋の話題失礼しました。
はい、
それでは私は新女神伝説4のクエストにチャレンジするのでこれにて、そうそう、任天堂 3DS で溜まったゲームコイン、つい最近までは某王家の急須で使う一方だったのに、最近もっぱら新女神伝説4で大活躍しています。ウォーキングが趣味でよかったと思う今日このものです。
お、
それでは倒れても倒れてもコインで立ち上がる男純也、これにて失礼いたします。生きているのはまたメール差し上げたいと思います。
生きて
純也よりね。なんじゃ貴様、まだ死によってからに。
気安く死によってからに。
はい、新女神ですよね。
はい、
はい、そう、このメールが出たあたりからね、
うん、
出たあたりはちょうど1ヶ月ぐらい経った頃ですよ。
そうですね、
あの5月下旬に出ましたからね。
はい、
はい、いやー、そうですね、
はい、
まあ死んだよね。
まあ死にまくるね。1周目の前半は本当にホイホイホイホイ死にますね。
そうそうです、慣れてきても中盤でね、
思いもよらないところで死ぬね、
うん、
油断すると殺しにかかってくるから、
ね、本当に、
うん、
ね、まさかその本当にアトムの方まで進んだ後フラフラっと上野とかし、ね、新宿あたりに帰った時に死ぬとは思わなかったもんね、うん、
ああ
、あっあって、うん、ね、今あのそうです、僕今2周目やってますわ。
はい、私も2周目入りました、
ね、あの1周目ロールートで行ったので、
はい、
うん、
次はカオスやるわ。
僕ニュートラルルート目指してます、
ね、あ、早速行っちゃう。
初めから1周目からニュートラル行きたかったぐらいですよ僕は。
いやー、でも私は全部見たい。
いやー、もうさー、もう軽くね、ネタバレしない範囲で言うけど、
うん、
その前も言ったじゃないですか、随分前に、
うん、
新女神伝説2は中学生の頃にやって、
スーファミ、
スーファミで、
うん、
中2の頃ですよ、
はい、リアル中2、
リアル中2の時に新女神伝説2をやって、
うん、
こう普通の RPG だと思ってですよね、
うん、
あの悪を倒す感じで、
うん、
こう神様の言う通りやっていったら、
うん、
最終的にあの何ですか、地球が壊滅しつつ落ちなったわけですよ。
はい、
うん、選ばれし人間以外は全て滅ぼすのですみたいな、
うん、
ええってってなって、
うん
うん、もうあの俺二度と次女神伝説やるときは絶対神の言うことは聞かんと、
うん、
思ってたけど、
うん、
ロールと入っちゃったよね。
巧みだよね。
そうなんですよ、
うん、
ねえ、ね、やっぱり人間の倫理観になんとなく当てはめていくと、
うん、
自然とローに行っちゃいますのかね。
何なんでしょうね。
だって基本的にカオスルートって、
うん、
ね、ちょっとひねていかないと、
うん、
ね、
うん、
ワルターのルートですからね、
うん、
ねえ、
うん、
今回もロールートに行ってしまったので本当にあの終盤つらかった。
辛かった。
俺はこんなつもりがじゃないんだみたいな、
うん、
でもそれがね、心のどこかでローの秩序の方を望んでいるという精神が炙り出されて、また嫌な気持ちにされましたよ。ね、
ね、もうなんだろう、何も考えずにこう自分がいいと思う選択肢を突き進んでいくとどうなっちゃうんでしょうね。
ね、いや、それで行ったらローだったんですよ。
あ、なるほど、
うん、でも1周目からニュートラル行ったりカオス行ったりしてる人もさ、
うん、
結構いますもんね、ツイッター見てたら、
うん、まあほらそこはなんだろう、慣れたメガテンプレイヤーなのかもよ、
かな、
うん、
なわけで私今もね、
うん、
本当にもう2周目はあの攻略サイト解禁して、
はい、
うん、めっちゃポイント変動見ながらやってます。
ああ、ローによるかカオスによるかっていうこと
ね。1周目はなるべく見ない、
うん、
私ね、うん、2周目は結構見る、
はい、うん、私はとりあえず2周目カオスに行きたいんで、
うん、
あのまあ、攻略サイトは見ずに行きますよ、
うん、そうかそうか、
はい、
うん、そうですね、
そういえばさ、うん、私アトラスつながりで、うん、ペルソナ4は、うん、ずっと難易度イージーでやってたんですけど、
そうやそうですね、
はい、メガテンは最初の難易度からほとんど変えずにいけたんですよ、一周
いけたね、うん、そういえば、
うん、あんまり心折れなかった、
よかった
よかった
よかった、
うん、序盤ほんと死にまくってたけどね、
ね、
うん、
あの初日横でねついてやってましたけど、
うん、
ね、半泣きでしたからね、うん、ね、会話に失敗した全滅しみたいな、うん、ね、
もうなんかだってそのチュートリアル的なところでさ、うん、10回は全滅したよね、
まあ5、6回はしてましたよね、
うん
うん、あれで警戒してそれ以降はスイスイと、
そうだね、あれでだいぶそのなんだろう、こう体勢がついたよね、
まあね、
うんうん、
まあね、慣れてきた場合は、
うん、
3周目あたりで、
うん、
あのこう強くてニューゲームを1回やめて、
うん、
エキスパートモードにしてみるという手もあります、
そうだね、
きついよきっと、
やらない
やらない、
そういうのはいい、
やだ、うん、やだやだ、もう今せっかくもう強い仲間いっぱいできたからも
う、うん、
ちょっとこれあのメガテンの話はお互い2周目とかね、
うん、
僕今ニュートラルクリアしたあたりとか、
うん、
でちょっと一回やりましょう、
そうしましょう、
ペルソナ回みたいな感じでね、
うん、あのメガテンだけの回をしましょう、
メガテンの回しましょう、
はい、ね、あのメガテンやってるリスナーの皆さん、あのじゃんじゃんメールください、
そうですね、
はい、
はい、ね、インデックス応援していこう、
お
な、な、
うん、
夜あった、
うん、
な、
インデックスに、インデックスにお金落とそう、
せや、
うん、
あのダウンロードコンテンツまだ買いましたんでね、
あ、ありがとうございます、はい、
クエスト増えてますからまた見といてくださいね、
はい、
はい、
素晴らしい、
ね、
ユーザーの鏡です、
そう、100円ですけどね、
はい、
はい、まあ、そんな感じでね、
うん、
はい、あのジュリアさん、あのこれをメールが23日、6月23日ですから、
はい、
きっと今頃はジュリアさんのパーティーも強力になって、
うん、
そんなにね、カロン様もお世話になってないんじゃないかなと、
そうですね、
思いたいところですが、
はい、
またメガテンの話とか送ってください、
よろしくお願いします、
どのルートに行ったとか、はい、はい、ということでジュリアさんのメールでした、
はい、ありがとうございました、はい、
続きましてもう一つ、
はい、
ヤシンくん、
あ、こちらもいつもありがとうございます、
はい、読んでいきます、
はい、
はい、マッキーノさん、瀬島さん、メールではご無沙汰しています、
はい、見放題ぶりですね、
はい、そうですね、職を見つけてからというもの、兵庫県の広さを実感する毎日です、
お、
なぜか車の走行距離が3000キロを超えました、
お、
買って3ヶ月で通ってますここまでが季節の挨拶です、
はい、
車乗らないんでよくわかんないんですけど、
うん、
それでもなんとなくこれは相当だなってわかるんですが、
はい、
相当ですよね、
相当です
ね、
はい、
なんか詳しくは知らないけど兵庫県の結構奥まったとこにね勤めてるようなことをツイッターで言ってましたけど、
うん、
ね、大変みたいですね、
そうだな、
そんなところからね、
だって1ヶ月で1000キロでしょ、
うん、
3ヶ月3000キロってこと、
まあそうだね、
うん、
はあ、ひょう、
はい、つまりあれだよ、10日で300キロ以上を、あれですよ、走ってるわけですよ、
そうだな、ひえ
ひえ、
通勤が大変なのかな、
ね、私も車の運転は好きだけどさ、
うん、
こんだけ乗ってるとしんどいよ、
そうだよな、うん、教習所に行ったもずいぶん前なんですけど、
あ、マキーのがね、
そうそうそう、うん、乗って思ったけど車って疲れるね、本当に運転すると
ある程度はね、うん、
いやもうほら今までってさ、例えば親の車に乗ってるとかさ、
うん、
タクシーに乗るとかね、
うん、
電車と同じ感覚じゃないですか、ある意味、
まあ、ね、乗せてもらえる
の、ね、乗せてもらってるとしてね、うん、
免許取るまではね、
免許取るまでね、
うん、
そこで初めて分かりましたね、
うん、
あちこち神経使わなきゃいけないっていうので、
そうですよ、
ね、大変だよ、
大変、
お疲れ様です、はい、季節の挨拶でここまで、
はい、
はい、まあ、その後、
はい、
今回は見放題の興奮をどこにぶつけていいか分からなかったので思わずメールさせていただきました、
はい、はい、よく来た、
はい、これあれですね、見放題のすぐ後に送っていただいております、
はい、
はい、
またこちらも遅くなって申し訳ない、
はい、ですね、ですね、おさせていただきました、
はい、
今回僕は、ホンダのモヨッコ、
はい、
ブルーエンカウント、
はい、
カラスは真っ白、
はい、
海乗って、
うん、
心オークション、
うん、
魚も、
はい、
ザキャンプ、
はい、
ナイナズマ戦隊、
はい、
シガルユース、モルツオーケストラ、
はい、
ラブラブラブ、
はい、
シナリオアート、はい、ロマンチップスという後先考えたスケジュールで回らせていただきました。
すごいな。
計13アーティスト、もはや腕が上がりません。
はい、
まあ、あとマッキーノさん謎のハイテンションでハイタッチしてすいませんでした。いやいや、ま
あ、そんなことあったっけ。
なんかしたような気がするけど、
はい、
うん、
私たちもテンション高くてよく覚えてない、ね、
うん
うん、問題ない問題ない
問題ない。ね、しかし実は私前夜祭の方でも参加させていただきまして、それを含めると2日で17アーティストでとんでもなく幸せな週末を過ごさせていただきました。
すげえ
元気だね。ね、
うん、若いっていいね。
ね、こういうの見てしまうと我々も少し年を取ったなと思いますね。
うん、
稲線行けなかったからな。
行けなかったね、うん、そりゃ規制かかってたしね。
そうだな、
うん、
まあまあでもね、その分ザ・キャンプさんね、
はい、
ちょっと軽くご挨拶できましたしね、
うん、
ねえ、あれですね、あのなんかあの前半の心オークションより前は全然我々とね違うルートをね、
そうだね、
撮ってるわけですけど、
うん、前半は我々ほらゆったり回ってったじゃないですか。
そうだね、
うん、お昼食べたりさ、
うんうん、ね、あの野村銭湯だろティンクぐらいしか見てないですからね、
うん
うん、そうそう、なんかカラスは真っ白はみんな良かった良かったって、
そうそう、
ツイート見てると良かったね、
うん、
なんか気になりますね。
ね、
ね、
なんか関西でまたないかな。
ね、名前もひねくれてますしね、
うん、
なんかね、
確かに、
うん、ねえ、であれですね、前夜祭も参加して17アーティストと、
はい、
そんな前夜祭でピンときたアーティストを紹介したいと思います。
はい、
グッドワープです。
グッドワープ、
踊れるポップ、おしゃれで、でもそんでもベースの動きが気持ち悪い、
ほう、
いい意味で CD 購入しました。ミナーボールが2話バンドでした。
お
で、ってグッドワープは知らないんですけど、
うん、
さっきというかメールもらった時にうん、YouTube 見てみましたけど、
うん、
どっちかというとボーカルの方がなんか妙な雰囲気じゃないですか。
まあ
ベースがあんまり映ってなかったっていうのがありますけど、
うん、それだと思うな。
うん、
うん、
ね、なんかあれですね、あのロマンチップスの藤井君に似てましたよね。
似てた、
ボーカル、
うん、
うん、
ね、似てた、
アットホーム藤井とかいろんなあだ名のあるような藤井君ですけど、
電話機藤井、
うん、
黒電話、
ね、うん、
そうだね、髪型がそうだね、今の藤井くんに似てるね、
見、
うん、
てる、
うん、
うん、ちょうどロマンチップスを見たって書いてあるから分かってくれると思うけど、
うん、分かってくれると思いたい、
うん、今多分ヤシン君はもう膝打ってるはずですよ、
うん、
ね、分かる分かるって言ってくれてるはず
だといいね、
ね、
置いといて、
でもミラーボールが似合うバンドってね、確かにそうだね、
うん、
うん、
なんか、ね、あのね、渋谷系好きな人に聞かせたい、
うん、そんな感じだったね、
うんうん、すごいキラキラしてる、
うんうん、
うん、
いいよね、
いいね、
うん、踊れるポップはいいですよ、うん、あのスパゲティバビューンとかにね、そういう感じのさ、
うん、
踊れるキラキラしたポップはいいですよ、
いいです ね、
ね、
俺ライブでもライブも一度行ってみたいし、うん、DJ イベントでもかかってたら絶対楽しいと思う。
あ、そうだね、
うん、うん、私も音源気になるな。
そうだね、
うんうん、やっぱ見放題の前夜祭イベントに出るっていうくらいだから関西のバンドなんだよね。
そうでしょうね、
うん、
うん、
ちょっと調べてみましょう。
そうしましょう、そうしましょう、
うん、
ね、
フェスとかでね、名前見かけたら、
うんうん、
優先枠にタイムテーブル優先枠に入れる感じ。
そうですね、
うん、自己理体優先枠
ね、
うん、
そう、でもなんかね、あの今回の見放題みたいな素晴らしいタイムテーブル、うん、あくまで俺ら的にね、
うん、
俺ら的に素晴らしくかぶりがないタイムテーブルもうないぜ、これ
ないんだよね。
南ホイールの時はね、いろいろ涙を飲みましたからね、いろんなとこでね。
てか今回今年の見放題のタイムテーブルは、うん、こう好きなバンドがこうダダダダダッとね、
うん、
あの休憩なしに連なってたわけじゃないですか、
うん、
だから冒険できなかったのがちょっと心残りなんだよね。
あー、なるほど、
事故れなかった、
うん
うん、安定して楽しかったけど事故はなかったっていう、
うんうん、いやでもティンクを初めて聞いたでしょ。
ドヤティンクはさ、うん、あのマキンの子前からいいよいいよって言ってたし、
ああもう完全に前知識なしでってことね。
そうそうそうそう、
うんうん、もうなんとなく名前だけで行ってみたらすごかったみたいな、そういう出会いですね。
そうそうそう、あるいはこのバンドが次に出るからちょっと待機しとこうって入ったところがすごい良かったとかさ、
うん
うん、そういう感じですよ。
なるね、
うん、そういうの結構求めてるんだけど、
うんうん、
今年はなかったかな。
そうかそうか、
うん、
まあ、これ周り方の問題ですからね。
そうだね、かといって好きなバンドをどれかこぼすっていうのも嫌だったし。
そうだな、
うん、あ、悩んだね。
じゃあもうあれですよ、さっきの純也さんが言ってたさ、
うん、
あのオンタイム神戸の方は知らない、うん、アビスもそうさ、
うん、
本当にあの例えばなんだ半分ずつぐらいとかでもさ、
うんうん、
こうちょっとこうつまみ食い的に、ね
ね、
見ていってもいいんじゃないですか今度は、
うん、
ね。
そうだね、オンタイム神戸はちょっと事故りに行こう。
そうですね、
うん、
ね、
積極的に
そんな感じで、
はい、うん、ガシャンガシャンぶつかっていこう。
あんまり考えずに行くっていうのもありです、
うん、
ね。
いいですね、
はい、ね。で、こんな素敵なイベントを教えてくれた魚ラジオに感謝しかありません。ありがとうございました。
こちらこそありがとう。
こちらこそありがとう。
嬉しいね。
おお
嬉しいね。
ラジオ行ってよかった、
うん、
はい、
ね。こうやってね、こう好きなものの輪が広がっていくっていいね。
そうだね。
ありがたい。
ありがたい、ありがたい、
うん。
ありがとうございます。ね、
こうやってだってさ、あのメールもらってさ、
うん、
あの前夜祭行けなかったから我々、
うん、
グッドワークを知らないままだったかもしれないんだよ。
そうだな。
うん、嬉しい。
そうだね。
うん、ありがとう、や
す。ありがとうございます。
はい。そんな感じでですね、うん、魚ラジオでは皆様からのメールを、常に大募集しております。はい、
しております。
はい、
ね
ね、あの番組への感想ですとか、
はい、
こんなライブに行ってきました、こんな映画を見ました、こんな本を読みました、
はい、
などなど、あの放送に関係ないことでも何でも結構ですので、
はい、
はい、魚ラジオのサイトの左側、
はい、
にあるメールフォームから。
右上だね。
右上
か、右上だね、う
ん、はい
はい、
右上香川
右下、徳島、
うん、
左上愛媛、左下高知、
はい、
はい、
ごめん急にボケた、ごめん、
いいよいいよ、
置いといて、うん、まあ、右上に、ね、あの香川の位置にメールフォームありますんで、
うん、
はい、
四国に対話させなくていいんだよ別に、
はい、すいませんでした、はい、まあ、あのピャッと短くても何でも結構ですので、
はい、
お送りいただけるとすごく嬉しいです。
はい、
お待ちしてます。
メールは以上でございます。
はい、
はい、ありがとうございます。で、ね、
ありがとうございました。
はい、ね、30分ってとこですね。
はい、
はい、あとなんか今日はネタありましたっけ。
今日はだって猫のこと話したし、メール読んだし、
うん、うん、猫ちゃん寝てるよ。
寝てるね。
寝てるわ、
うん、平和でいいわ
本当にね、
うん、
猫無限に見てられるよね。
だってこの3連休ずっと猫見てたもんね。
それ本当に何だろうね、大げさな表現じゃないよね。
うん、
うん、ね、うん、ご飯食べて猫見てね、
うん、
ちょっとゲームして、
うん、
また猫見て、
うん、ね、私も仕事しながらまた猫見て、
うん、ね、ちょっと洗濯物干したりなんかしてまた猫見て、
うん、
猫見て猫見て、うん、猫見て寝て起きて猫見てみたいな、
うん、
ね、まあ、動かないのに飽きないね、生き物ってやつはね。
ね、まあでもほら、あの何するか分かんないから心配っていうのもあるじゃない。
それもあるな、
うん、
確かに来てばっかりだからな。
そうそう、
確かに実家の猫はそこまで見てなかった、うん、かわいいけど、
うんうん、それは慣れでしょう
か。完全に慣れて、
うん、
完全に慣れだし、こいつが何やるか大体分かるっていうので、
そうそうそう、
ね、うん、でもね、
ね、
本当に、うん、何度かね、飼い主が見つかるとかね、飼い主さんのとこに戻るか、
うん、
里親さんが見つかるかね、
うん、
もしくは自然最終的に面倒見るか、
うん、
どういうルートになるか分かりませんけど、
はい、
なんとか幸せになってほしい、
なってほしい、この
子ね、
はい、
ダメだ、猫の話ばっかりになっちゃうなこれ、
うん、
ね、
猫の話もいいんじゃない。
そうですね、
うん、だってさ、
はい、
ちょっといい機会だからちょっと喋っときたいんだけど、
はい、
いいです。
どうぞどうぞ。
先週の木曜日にいきなり猫がやってきたわけじゃないですか、うちに。
そうですね、はい、
どうしていいか戸惑ったでしょ。
だいぶね、
猫飼ってたけど、
猫飼ってたけど、その猫保護したことはなかったからね。
そうそうそう、
うん
うん、でこういうのって大体さ、待ち構えてる時って来ないじゃん。
まあそれはね、
うん、
ある日突然ですよ、
うん、
うん、
そう、だから例えば明らかに飼い猫っぽいやつ、
うん、
保護しちゃった、どうしようどうしようって、
うん
うん、私たちも先週なりました、
うん
うん、でとにかく、
はい、
なんだ、
い
ろんなことする必要があるんですよ、
うん、
野良猫を捕まえたんじゃなくって、飼い猫っぽい猫を保護しちゃった場合、
うん、
いろんな手続きとかこうしなきゃいけないことっていうのがあって、
うん、
まずその一つが健康状態を見ること。
そうそう、まずね、明らかに怪我してたり、
うん、
明らかにメディアニが多いとかね、
うん、
してたらもうそれはもう救急ですよ、
うん、
多分ね、その数は少ないけれども、
うん、
救急のね、病院とか、
うん、そう、
夜遅くまでやってる
夜間救急があるんですよ。
あるのでね、
はい、これはそのお住まいの自治体名と、
うん、
動物病院救急みたいな、
うん、
夜間救急とかそういう検索ワードで検索してもらったら、
うん、
大体出てくると思うんですよ。
そうですね、
うん、まあ、大きい都市だったら、大阪にだったらね、うん、 2軒3軒ありました
けど、うん、ありますね、うん、そうそう
もあるし、そうそう、もしその、まあ、うちで、ね、拾ってきたこの猫みたいに、うん、見た目はなんとなく元気そうだったら、うん、まず
ちょっと一晩様子を見てね、
そうそう、お水とご飯あげて、う
んうん、でまあその夜拾ったんだったら次の日、ね、うん、昼間拾ったんだったらそのままね、
うんうん、動物病院に連れていく、
連れていく、これ大事ですよ、
うんうん、
あのパッと見でね、うん、何がどういう病気になってるか分かりませんから、
そうそう、
ね、
だって寄生虫なんて外から見たら分かんないし、うん、あのふさふさだったらのみだってさ、
うん、
ねついてるだろ
うし、そうです、あの実際このね猫様もね、
うん、
あののみの駆除今してますからね、
うん、やっぱりね外にいるとどうしてもついちゃうものなんですって、
そうですね、
あの動物病院の先生曰く、うん、のみとかダニっていうのは、う
ん、ね
でまあ、今駆除薬あの打って退治してるとこなんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、あとは、まあ、あの口の中とかもね、
うん
うん、あのいらんもん食べて怪我しちゃったり、
うんうん、
あとはあの歯茎とかが腫れてたりもするみたいだから、
そうですね、
うん、まあ、こういうのは年齢にもよるらしいんだけど、うんう
ん、あとはあれですよ、あの猫によっては、
うん、
あのマイクロチップを埋め込んでる、
あ、そうそうそう、ね、あのお家の情報とかね、名前とかね、そうそうそうそう、飼い主さんの連絡先とかそういうのがあのマイクロチップに入って、あの首のとこかな
が多いみたいですね、
うん、にこう埋め込まれてる場合っていうのはね結構あるんですよ、
うん
うん、なのでそういうのの、 あのマイクロチップのリーダーっていうのを動物病院で持ってらっしゃるところもあるし、うん、あとはあれだな、あの自治体の保健所とか、
うん、
動物保護センターとか、うん、そういうところに行ったら大体そういうリーダーがあるんですよ、
うん
うん、であの、まあ、かざしたらあるなしが分かる、あれば飼い主さんの情報が分かるし、
そうそうそうそう、うんね、それだったら本当一発で分かりますからね、
そうそうそうそう、
ね、ただちょっとこの猫ちゃんはあのマイクロチップ入ってなかったので、
なかった ね、
うん、はい、
やっぱりまだまだそういうの入れるのはかわいそうとか、
うん、
あの副作用があるんじゃないかとか、うんうん、そういうのがあの心配な飼い主さんもたくさんいらっしゃるので、うんうん、なんかリジーはできないんだけど、
まあね、まあ、そのこうやるやらないの賛否はまあ置いといて、
うん、
まあ、そういうこともありますのでね、
うん、まあ、あれば読み取ることができるから、
うん
うん、
ですね、
うん、
そうそう、
まあ、しかるべきところに行って、
うん
うん、調べてもらうっていう、
そうですね、
うん、であと大事なのが警察に拾得物届を出すこと、
そうそうそう、
うん、
あの僕ねこの休みの間にちょっとね、
うん、
近所の警察にこれこれこう出て言いましたら、
はい、
あの数は少ないですけど、あの猫の届け出は、ね、結構来てましたからね、
うん、
だから最初にあのこの猫条件合ってますかって出されたりしましたからね、
あ、
うん、まあ、でその中で、まあ、これちょっと違いますねみたいな感じでしたけども、
うん、
あの実際いろんなねそういう迷い猫を保護した時の手順の中でもね、
うん、
警察に連絡するというのは結構大事なことなので、
はい、
やっぱりねあの警察は本当ね、
うん、
その情報も半端ないですからね、
うん
うん、一発でその大阪中の情報が出ますからね、
うんう
ん、あと迷い猫の場合ずいぶん遠くから来たこと来ることもね考えられるんですよ、
まあ可能性なくはないからね、
そうそうそう、すごいね、
うん、
どこをどう歩いてきたのかなんて猫しか知りませんからね、
うん、
だからあの張り紙とかもね、
うん、
もちろん大事なんですけど、
うん
うん、その遠くから来た猫だとね、
うん、
あのそんなに効果が出なかったりしますからね、
そうそうそう
そう、であのっていうことで、まあ、情報登録大事と、
はい、
でまあ、あの警察の人が、まあ、あのいや警察だけでいいですよって言ってたのでうちは警察しかしてないんですけど、
うん、
まあ、他にも保健所とかね、
うん、
保護センターもそういう情報とかね、
うん、
あの記録してくれたりするみたいなんでね、
うん、
あのお近くにあれば相談したりとか、
うん、
とにかく届け出をすることですね、
そうですね、
はい、
あとは最寄りの動物病院でも迷い猫とか、
うん、
あのそういうのもね、あの情報掲示板なんかがあったりするんで、
そうですね、
うん、実際この拾った猫を連れて行った動物病院にはありましたね、
うんう
ん、こんな猫探してます、脱走しましたとか、
うん、そうそう、一応この猫ちゃんもあのそのさっきちらっと言ったあの近所の人、ね、
うん、
があのチラシをちょっと作ってくださったので、
うん、
まあ、その動物病院さんとかにね、
うん、
置いていただいてるみたいです、
ありがたいですね、
ね、大体、まあ、その届け出的にはそんな感じかな、
そうですね、うん、でもし飼い主さんが見つからなかった場合とかなんですけれども、うん、あの猫って外にいると本当にいろんな病気もらってくるんだよ、
うん
うん、あの馴染み猫を、ね、飼ったことがない人には馴染みが薄いかもしれないけれども、
うん、
猫だけの白血病とかエイズとかがあるんですよ、
うんうん、
そういうのはその 外猫、外の野良猫との喧嘩とかさ、
うんうん、
あのウイルス媒介とかさ、うんうん、そういうので簡単にうつってしまう病気だから、うんうん、だから里親探しをするときにそういうのの病気の有無っていうのをはっきりさせておかないといけない、
うんうん
うん、そういうのにはもちろん血液検査とかが必要だし、
うんうん、
保護する以上はそこまで見ないといけないんだな。
そうなんだよ、
うんうん、で最悪の場合病気があるから他に猫を飼ってるお家では預けられないとかさ、
うんうん、
そういう時のために自分が飼う覚悟っていうのも必要だし、
そうだね、
うん、あとはもうなんだろう、見た目綺麗で健康そうだからって病院に連れてかないで、うん、ね、寄生虫とかがいたらやっぱり大変だし、
そうだね、
うん、そういうね、動物拾ってどうこうするっていうのは、
うん、
大変だな。
そうだな、うん、あのね、可愛いから拾ってきてまた手に負えないやってね、
うん、
手放しちゃったらそれを捨てた人とかと一緒ですからね。
そうなんです。
いや、まあ、捨てたわけじゃないかもしれませんけど、
うん、
そういうことですからね、
うん、
ね、
まあなんだ、迷い猫とか、
うんうん、
捨て猫とかを保護するときは、
うんうん、
それぐらいいろんなことが必要なんだよっていうのを、
うんうん、
心の片隅にでも、
そうですね、
とどめておいてくれたら、
はい、
はい、嬉しいなと思います、
はい
はい、ね、必ず拾って飼えっていうわけじゃないし、
うん
うん、でも拾った以上は責任があるわけですから。
そうですね、
うん、
はい、
などと真面目な話をしつつ、
うんうん、たまにはいい、うん、
たまにはね、
たまにはね、
うん
うん、
こうやって社会の役に立つこともどんどん発信していきたい。
そうですね、
はい、
ね、
はい
はい、
一匹でも多くの猫に幸せになってほしい
今は見えませんけど瀬島さんがこう拳を握りしめて言ってますからね。
はい、
うん、
だってこんな可愛い猫がさ大阪の路上にさ
ふ
らふらいたんだよ。
そう、何回も言ってるけどこの猫は野良では無理っていう、
うん
うん、
生きていけないこいつ、
うんうん、ね、いっぱいうちの近所で野良猫をね、うん、馴染みの顔もいっぱいいますよ。
そう、
ね、ほんとただ見てるだけだけどさ、
そう、
別に餌あげてるわけではないし、
そいつら代々ここでね外で暮らしてるから、
うん、
と捕まえてさ、
うん、
新しいお家だよっていうつもりもそうないんだけど、うん、あいつら逃げるしさ、
捕まえたとしても、
うん、
ね、速攻で逃げるでしょうからね、
うんうん、でもこいつはダメだ
なあ、
うん、なんとかしてあげないとって思ったね。
思ったよ、
うん、
はい、そんな感じです、
はい、
そのところなので、
うん、
これを聞いてる方もし飼い主さんでしたらぜひ名乗り出てください。
お願いします、
お願いします。
もう本当に賢くていい子なんで。
いい子なんです、
はい、
はい、まあ、そんな感じでね、
はい、
ちょっとこう最終的にうちにこの子可愛いよっていう放送になってしまうんで、ちょっと切り上げましょう、
はい。そうしましょう。
はい。
はい。
ですね。で、まあ次回の更新予定はちょっとまあ未定なんですが、
はい。
まあ週末ちょっと出かけるから、その帰ってきてからね、
そうだね、
収録してもいいかもしれませんね。
旅行の感想とかね。
そうですね。
うん。あ、そうそう、週末ね、旅行行くんですよ。
そうですね。
はい。
はい。ね。
楽しみ。
楽しみ。
うん。
でもちょっと猫のことがね出てきてしまったので
気になっちゃうよね
まあ一応ね預け先があるので、
うん、
大丈夫なんですけど、
はい、
ね、
はいはい、
まあまあそれはそれとして、
まあちょっとこの週末羽を伸ばしていきたいと思います。
猫を拾う前にチケット買ってたのでこれはもう行かないとしょうがないので、
はい
はい、
そうなんです、
はい、ね、はい、
まあ、まあほんのりね、更新予告もしつつ、
はい
はい、第139回を締めていきたいと思います、
はい、
ここまでのお相手は、
私マッキーノと
瀬島でした、
はい、
おやすみなさーい。